皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第89回目。本日のゲストは先週の梅田さんからのご紹介で山田さんをお招きしてお届けいたします。それでは山田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。前回の梅田さんからの紹介ということで、
はい
はいはい、山田さんの方にメッセージがございます。
あ、はい
はい、中国商品を amazon.com に販売するのがちらほら聞くようになったノウハウなので、ぜひ皆さんをグッと引きつけるような話をしていただけると嬉しいです。
はい、
だそうです。
あ、そうですね、
はい、
アメリカそうですね、物販の中でも結構やられてる方は ちょこちょこ話出てると思うんです
けど、ちょっとね、この辺私今日根掘り葉掘りちょっと突っ込んで話聞こうかなと思って楽しみにしてたんですけども、
はい、
はいはいはい、その辺をちょっと詳しく後ほど、
はい、
お話しいただければと思います。
あ、お願いします。
はい、今日はよろしくお願いします。
お願いします。
はい、で早速なんですが、山田さん、自己紹介の方、はい、お願いいたします。
あ、はい、
はい、
山田和弘と申します。
はい、
物販歴はですね、
はい、
4年前ですね、約4年前から中国輸入でアマゾン販売、はい
はい、日本のアマゾン販売、
始めてます。
はい、はい、
でその後、まあ3年前ぐらいからですね、
うん、
中国からアメリカのアマゾンで販売、うん、
はいはいはい、
をやっていて、まあ、実際は副業で本当に一応私電機メーカーの、
うん、
もともと開発部隊におったので、
お、はいはいはい、
結構そういったところだったんですけど、そこで、まあ、副業始めて、で、まあ、結構、まあ、その副業で十分その収益というか、まあ、利益を得て、で今はサクラトレードという中国の商品買い付け代行会社の、
はいはい、
まあ、日本のオフィスの責任者というところで。
あ、なるほどなるほど、
はい、
わかりました。
はい、
じゃあ立ち上げと、まあスタートは中国輸入の、
はい、
Amazon JP。
あ、そうですね、日本の、はい、JP ですね、塩毒 JP で、
で初めて、でそれを1年ぐらいやられてたってことですかね。
そうそうですね、まあ、1年だけじゃないんですけど、まあ、結構、まあ、順調に、まあ売上が伸びて始めてから、
はいはいはい、なるほど、
はい、で1年ぐらいして、まあ、蓋を開けると、まあ、売上が上がると皆さんも経験、そこを経験結構されたと思うんですけど、相乗りがすごくなっちゃって、
そうですね
相乗りが、そうなんですよ、当初はいろんなジャンコードとか、
はいはい、
例えばまあ、なんですか、おまけとか、
うん、
そういったので、まあ相乗り防止みたいなのが結構流行ってたと思うんですけど、まあ、それが靴が、まあ、なんですかね、うん、まあ、ルール変更でもないんですけど、うん、まあ、相乗り OK みたいな形になってきて、
うん、
大変だなという状況になってきたので、
うん、
まあ、とはいえ日本でこんだけ、なんですかね、販売があるんだったら、
うん、
ちょっともっと大きいところはアメリカとかすごいんじゃないかっていうところでスタートした感じです。
なるほど、
はい、
もう日本の市場よりもっとでかい市場を狙っていきたいと。
そうですね。
でもその頃は、まあ、やってる人もいらっしゃったと思うんですけど、
はい、
で、まあ、今でもそんな多いわけじゃないと思うんですが、
はい、
結構あれじゃなかったですか、その、勇気が いる感じじゃなかったんですかね、
あ、
飛び込むのに。
そうですね、いや、なんかね、アメリカはすごく、まあ、昔からアメリ もともとアメリカに住みたいっていうのもあったんですけど、
なるほど、
アメリカにちょっと興味があったので、ずっと
なるほど、
でアメリカに出したらやってる人はもうほとんど聞いたことがなかったので、
うん、
中国からアメリカですね、
うん、
日本からアメリカって結構
そうですね、
今すごい、
はいはい、
中国から直接アメリカっていうとほとんど、うんうん、まあなかなか送れないっていうのもあるので、
はいはいはいはい、
直送ができないっていうところもあったので、
うん、
そこで結構あの情報があまりなかったので、
うん、
あのまあセーラーサポートと一緒にいろいろやりながら、
うん、今じゃね、あのよくあのAmazonからのメールでアメリカ .com に出しませんかって来ますけど、
そうですね。
当時はだってAmazonですらそういうサポートっていうか、
はい、
そんな手厚くなかったですもんね。
あ、そうですね、全然なかったので、まあ、普通にあのアメリカのセラサポートと英語で全部やり取りして。
あ、なるほど、
はい、
で、サクラトレードさんではそのドットコムへのそのサポートも やられてるんですか。
あ、 今はやってます、はい。
サクラトレードさんに入ったのはいつぐらいなんですか。
あ、ですね、2年半前ぐらいですかね。
あ、それはその、はい、その中国Amazon.com、 あ、 Amazon.com の中国商品、はい、Amazon.com のそのノウハウを買われてってことですか。
まあ、そうですね、それが大きいですね。実際そうなんです、サラリーマンをずっと16年ぐらいやってたので。
はいはいはいはいはい
それで、はい、まあ実際そうなんですよね。アマゾンってすごいやっぱり効率よく稼げるというか、まあ実際に1日にかけてた時間そんなになかったんですけど、
はいはいはいはい、
3時間、2時間から3時間ぐらいですね。で、そうなんですよ。私、まああの、まあ子供も3人いるので、
はいはいはい、
結構家でも全然できなくて、
はいはいはい。
結構ね、あの隙間時間を頑張って使ってやってたところがあって。
あ、それはサラリーマン副業の時に。
あ、そうですね。実際で電車の中とお昼休み。
ちなみに副業でどのぐらい稼げれてたんですか、売上規模。
副業の時、まあ、400、500
すごいですね。
はい。
その昼休みとかその合間合間の隙間時間です。え、そのぐらい行っちゃったんですか。
あ、そうですね。
すごい。
こんな感じでしたね。
山田さん、めちゃくちゃ効率いい仕事してますね、でもね、そしたら。い
や、そうですね、そうでしたね。だから、当時、サラリーマンは9時から10時とか、結構、あの、開発エンジニア、技術職って結構、
はいはいはい。
忙しいんですよ。
まあ、私もサラリーマンやってましたから分かりますよ、だって。朝6時ぐらいに家出て帰ってくるの9時10時とかで、いつもそんな感じでしたもん。
そうなんですよ。だから、うん、ただやるとこってさ、電車の中とお昼休みはあの会議室にパソコン持って。
すごいな。あ、すごいな、山田さん。それで、
ただ毎日結構継続はしたので。
なるほど。
継続って大事だなっていつも思うんですよね。
はいはいはいはい、
うん。
あ、でも確かに私もサラリーマンの時に、まあ、9時10時で家帰ってきて PC は眺めてたんですけど、
ええ、
眺めてるだけで終わっちゃいましたね、サラリーマンの時は。
そうですね、家帰るとまたね、
う
ん、あの子供もいるし奥さんの話
も聞かない。そうそうそうそうですよね。そうだからね、まあ、まあ自分でそこで決めたんですけど当時は、
はい、
まあ、これ絶対サラリーマン やってたら絶対そのネットで稼ぐなんてことはできないなって思って、もうスパッとサラリーマン辞めちゃったんですけど、うん、でもすごいですね、そのサラリーマンやってた時間で、
はい、
それは輸入、Amazon JPの
関数ですか。両方ですね。JP で、JP と、はい、あの、US 合わせて500ぐらいですね。
すごい。発送とかどうしてたんですか当時。
あ、だから発送はもう全部、あの、任せてる感じですね。
外注さんにってことですか。
そうですね。
へぇー。
サクラトレードに任せ
て。あ、なるほど。あ、 あ、当時から桜トレードさんにお世話になったんですね。
あ、そうですね。桜トレードの立ち上がりみたいなところだったので。
あ、そういうことなんですね。
そこで、はい、一緒に、まあ、アメリカはどこを始めた感じで。
なるほど、なるほど。で、だんだんだんだんその、あの、山田さんが、山田さんの仕入れが大きくなってきて、
そうですね。
その桜トレードさんのその社長さんが目をつけたわけですね。
そんな感じですね。
こいつやるなと。すごいな。
そうですね。まあサラリーマンやってる中では、そうですね。まあいい効率よくできてたなって思います。
効率いいですよね。その JP とドットコムのその売り上げの配分ってどのぐらいだったんですか、当時は。
で、JP が200で、はい、US が300とかそのぐらいですね。
US の、あ、そんな大きいんだ。
あの、結局、なんていうんですかね、ライバルが本当少なかったので、アメリカ、今でもそんな多く、全然多くないですけど、US 出してる日本人が少ないですから、
でも、中国のセラーもいるわけじゃないですか。
あ、いますね。
まあ、中国に限らず、もう世界中のセラーと今度戦うわけじゃないですか。そこを、こう、どうやってやろうかなとか、これ、とかって、なんかこう、プレッシャーとかはなかったんですか？
あ、プレッシャーはあんまないですけど、まあ、実際、やっぱり、なんですかね、まあ、日本人なら日本人のリサーチ、まあ、目の付けどころというか、うん、そこ結構空いてたりするんですよね。
ああ、そういうことですか。
ええー。あとは、うん、まあ、ちゃんとしてるセラーは結構アメリカもいるはいるんですけど、うん、まあ、多分皆さん見ると分かると思うんですけど、結構、こんなんでこんなにレビューついてるのみたいなページもいっぱいあったりして、
はあ。
結構作り込みは全然されてないところが多くて。
なるほど。
あとマーケットがでかいですからね。売上比率で日本とアメリカだとアマゾン9倍10倍ぐらい違いますよね。
へえ。まあそうですよね。へえ。で今はその、さくらトレードさんでも実際セラーとしてやられてるんですか？
はい、そうですね。セラーとしてもやってもうほとんどアメリカですね。
へえ。で、その、中国商品、アマゾンドットコム販売を、はい、そのさくらトレードさんで、
はい、
山田さんが教えてる感じなんですか？その、
そうですね、
会員さんっていうか。
まあ、希望がある方は、
あ、そうなんですね。
教えさせていただいて、で、まあ、代行だけ使いたい方っていうのも、うん、いらっしゃるんで。
なるほど、なるほど。
はい。
じゃあ山田さんがコンサルされてる感じなんですか？
いや、私もやってます、うん、まあ、実際はやってましたっていうか、まあ、実際今、特に私、直接はあんまりやってないんですけど、サクラトレードとして何人かその教える人がいるので、
あ、先生がいらっしゃるんですね。
はい、そこを、まあ、一緒に見てる感じですね。
あ、なるほど、なるほど。あ、その責任者として見てる感じですね。
あ、そうですね、どっちかというと。
なるほど、なるほど。すごいな、山田さん。
いい。
例えば、じゃあ、はい、まあ、JP ちょっとかじってます。月に、はい、どうだろうな、売り上げ100万いかないんですけど、
はい、
中国商品、かぶせ出品と新規出品ちょこちょこやってはいるんですが、なかなか、伸ばせなくて困ってますっていう人が相談に来ました、
はいはいはい、
山田さんの方に、
はい、
で私Amazon.com ちょっとやりたいと思うんですけど、
はい、
私でもできますかねっていう人はどうですかね。
いやいや全然できると思いますよ。
あ、そうですか。
はい、で今あれ、まあ、コミュニティでも出てますけど、日本語のセラーサポートも、
そうなんですよね、
入ってるので、
はいはいはいはい、
当時から比べるとすごいやりやすいと、羨ましいって
。羨ましい。
電話できるっていうのはすごいですよね。
ああ、なるほどね。まあそこだけ全然安心感違いますよね。
違いますね。進みがやっぱり止まらないですからね、そこで。
はいはいはいはいはい、はい、うん。 で、例えばじゃあそのアマゾンドットコムに出そうと思う、
はい、
出そうっていう商品のリサーチ方法って何かあるんですか？その
リサーチ方法は、うん、あのまあアマゾンさんも結構言ってるんですけど、うん、アマゾンさん的にはその日本で売れててアメリカにないものはチャンスだよみたいな言い方してます。
ああ、なるほどなるほど。なるほど。
うん、ただまあアメリカもやっぱり裏取りはしていかなきゃいけないので、
うん、
当然そのまあよく、まあ、あの日本のキャラクター系はすごく人気はあるので、
うん、
カルチャーですね。例えば、まあ、アニメ系なんかで言うと、うん、人気あるものあるんですけど、
うん、
知名度がないと全く意味がないので。
あ、なるほど。
そういったのもありますし、ま
あ、でもそういうのって著作権とかあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で中国から入れようと思ったらね、結構まずいですよね、そういう。
いや、まずいですね。キャラクターそのものはまずいので、まあ、関連商品というか、
はいはいはいはい、
はい、まあそうですね、まあコスプレな、今だとコスプレなんかすごいです
ね。はいはいはいはいはいはいはい。ハロウィンで、
ね、まあ、ハロウィンってやっぱりアメリカだと、まあ、欧米は文化なので、
うん、
あの皆さんやっぱり確実にコスチュームを着るので、
うんうんうん、
すごい売り上げが、まあホリデーシーズンもそうですけど、
はいはいはいはい、
ハロウィンからホリデーはすごいですね、毎年。
はあ、まあ今の時期は特にそうですよね。
今は特にすごいですね、うん、やっぱり日本だと、まあそこまであのブーム的なところもあるので、
うん、
なかなかそうですね、この時期に、まあ、売り上げが上がるとは思うんですけど、アメリカはやっぱり安定して毎年すごいですよね。で、アマゾンが勝手にシェア伸ばしてくれるので、
はいはいはいはい。
売り上げどんどん上がってきますよね。
なるほど。あれ、じゃあ、そうすると新規出品でやられる感じなんですか？
あ、やっぱり新規の方がいいですよね。
あ、なるほど。
やっぱり自分でコントロールできるので、
はいはいはいはい、
新規でやるのを、やっぱり、であと著作権も結構最近あの商標が結構、はいはい、取ってる方が多くなってきてるので、
はいはい、
そういう意味ではやっぱり自分で新規で出していくのがいいのかなっていうのは。
はいはいはいはい。なるほど。私まだそのドットコムはやったことないんですけど、
はい、
ちょっと夏ぐらいからチャレンジしようと思って、説明を聞きには行ったんですね。
ああ、はい。
はい。で、そっからさっき進んでません、山さん。
けど、あれですね、グローバルセリングチームのあれですか？
あ、はい、夏じゃないな、あれ、いつだっけな。あの、アマゾンのツラーカンファレンス。
あ、はい。
に行った時に、
はい、
その、アマゾン .com の、その、出品しませんかっていう方の、その、はい、分科会に参加して、で説明を受けて、
はい、
でその後ちょっとあの目黒の方にうちの担当と、
はいはい、
あ担当に会いに行ったついでにそのアマゾンドットコムのその出品担当の人といろいろ話はしてきたんですね。
はい、
じゃあ頑張りますって言ってきたんですけど、その後進んでないんですよね。
ああ、なるほど。まあ、けど。そうですね、すごい日本でもうやられてる方はすごいそこにもう商品のヒントがいっぱい持っているので、
うんうん、
やっぱり立ち上がり早いと思いますけどね。
ああ、そうですか。
はい、
じゃあその中国で、
はい、
中国商品でその OEM 作ってるみたいな人は、
OEM 作ってる方なんか特に早いんじゃないですかね。
あ、やらない理由はないぐらいですか、じゃあ。
やそうですね、まあ単純に販路拡大ですからね。
でそれはその発送する、例えば、あ、じゃあちょっと自分の話とのなっちゃうんですけど、
はい、
中国商品がもううちに在庫あるんですよね、自社の方に。
あ、自社っていうと
自社倉庫に、会社の方に、はい、でその商品をじゃあ Amazon.com に発送しようといったときは、
はい、
これどうすればいいんですか？
自社倉庫って中国のところ
ですか？いやいや違います。日本の倉庫です。
あ、そうなんですね。まあ、うち、あれなんですよね。深圳なんですよね。オフィスが。日本は東京ですけど。
はいはいはい。
深圳で全部その物流コントロールするので。
ああ。
日本だと日本のその、まあ日本の転送会社が、まあ、いるんですよね。あの、
うんうん、
日本からの、アマゾンにやってる方が結構いらっしゃる。まあ、そこの転売されてる方はいらっしゃるので、結構。
なるほどなるほど。
そこの代行会社はいるので、はい、我々は中国からアメリカに特化してるっていうか。
ああ、そういうことか。なるほど。じゃあ、中国で OEM 作ったら、例えば、日本に半分送って、深圳の方に半分送るみたいなことをやれれば。
あ、できますね。
それは、その、山さんの方で、はい、山さんの方のその、桜トレードさんの方で、
はい。
ドットコムの方に、手配してくれる。
そうですね。結構可能性、まあそう、中国輸入やられてる方は、うん、まあ、単純に販路拡大って意味でもすごい、うん、いいと思うんですけどね。
なるほど、
うん、
そうですよね。結構その OEM 作ると、まあ一番頭痛めるのはロットだと思うんですよね。
ああ、そうですよね。
うん、
やっぱり
その時に、
はい、
その、ドットコムの市場に流せれば、
はい、
ちょっと違ってきますもんね。
そうですね。やっぱりまあ一発っていうか変ですけど、あの当たり方が半端ないというか。
はいはいはいはい、はい、
やっぱりマーケットの大きさが全然違うので。
なるほど。
ちゃんと上げれたらすごいことになっちゃうんですね。
一商品でこれ爆発したみたいなのはあるんですか？
ありますね。会員さんの中でも結構その、まあ、特にハロウィンシーズンなんか爆発する方いらっしゃる。
ははは、なるほどなるほど。
単純にもうそれだけで1000万ぐらい飛んじゃう。3商品ぐらいでもいっちゃうみたいな。それがまあそうですね。OEM っていうよりも転売って感じですね。まあ、自社の、商品ページサイトは皆さん作りますけど、
うん、
そんなに特になんか OEM してるとかそういうわけでもなくて、でも行っちゃう感じです、ね。
でそれをもう桜大光さんに直接中国から、まあ、中国の工場から深圳 その桜大光さんの方に送っちゃって。
そうですね。うちの方に中、そうですね、中国買い付け、まあ、注文もらって買い付けて、ラベル貼って。
桜大子さん、ごめんなさい。桜トレードさんですね。失礼しました。
大丈夫です。
トレードさんの。はいはい。そうすると、日本に、はい、日本にいながら、
はい。
あ、日本にいなくていいんだもん。
あ、日本にいなくても大丈夫です。
日本にいなくていいんだもん。
はい。いや、本当どこにいても。
どこにいても、パソコン一つで、
はい。
まあ、山田さんとこの会社に、注文出して、
はい、
ドットコムに送っといてみたいな。
あ、そうですね。まあ、日本でもいいですし、アメリカも行きますし。
で、そうすると必要なその FBA の送り状の、はい、送り状っていうか FBA のあの商品のシールとか、
はい、
全部やってくれちゃうわけですね。
あ、そうですね。PDF も送ってもらってって感じです、ね。
ああ、なるほどなるほど。で、それで。
はい、
今までちょっとやっぱ心配なのが、
はい、
中国商品なんでその注文した商品と、
はい、
その画像と、
はい、
違ってたとか、
はい、
そういうのはどうなんですか？
あ、一応検品もやるので、一応というかまあ最初、まあそうですね、通常は範囲検品という形で、
うん、
やって、でそれを写真撮って、
うん、
見てもらって、で発送いいよって言ってもらって。
なるほどなるほど。
で、まあ細かいアパレルとかちょっと心配だ、やっぱり中身見てほしいって場合はまたちょっと別途サービスあるので。
あ、なるほどなるほど。
はい、それもやってもらって。
うーん、
だから間違った商品を送るってことはないですね。写真で最初確認、全部最初確認。
はいはいはいはい、はい、じゃあ、
そうですね。で、あと、アメリカで、その、うん、まあ、返品になっちゃったやつも、不良在庫というか、
うんうんうん、
それもアメリカにそのオフィスがあるので、
あ、なるほど、
それは返品のところを戻してもらって、うん、返品して、まあ、問題なければ再納品にするみたいな。結構ほぼ、まあ、日本でもそうなんですけど、うん、ほぼほぼ再納品できたりするんですよね。
あ、そうなんですね。
はい。
結構なんかその、アメリカ人の買い物の仕方って、
はい。
まあ、買うけど、なんかすぐなんかこれ、なんだろうな、何回も使った状態で返品、平気でするみたいな、
はい。
そういうイメージなんですけど、
はい。
そういうところはどうなんですかね、実際のところ。
なくないですけど、うん、基本、そんな、あんまりないですよ。
あ、そうですか。
イメージしてるよりはないです。
あ、そんな感じなんですね。
はい。
あ、じゃあそんな心配すんじゃねえよと。
そうですね。うちの、アメリカの方に送られてくる商品見てる限り、うん、ひどいものってあんまないですね。まあ、たまにありますけど、
うん、
パッケージだけ送られてくるみたいな。
中身抜いて。
そう。ありましたけど、まあ、ほぼほぼ、まあ、ちゃんと送られてくる形ですね。だから、そうなんですよ。皆さん結構、すごい返品率じゃないのとか、
うん、心配しますよね。
心配しますよね。
うん、
いや、そんなことないですよね。
そんなことないんだ。
で、割とみんなレビューも日本よりつけてくれるイメージがあるんですよね。
へぇー。じゃあ、もう山田さん的には、
はい。
日本より全然ドットコムの方が、やりやすい
感じですか？今、まだそうですね。やっぱり今、日本が結構、ちょっと、別に稼げなくない、全然稼げなくないと思いますけど、うんうん、やっぱり、スタートするのに結構時間がかかっちゃうのかなっていうのはイメージがあって。
じゃあ、ドットコムの方がスタートは早いんですか？
いや、スタート早いと思いますよ。まあ、皆さん英語、日本の方って結構ね、うん、日本人ってやっぱり英語にすごく
こう、そうなんですよね。
英語でしょって、
そうそうそう。
言うのが強いんですけど、
そうそう
そう。まあ、実際そんなにね、翻訳ソフトも十分、最近、Google 翻訳も、AI 変わってだいぶ良くなりましたし、うん、日本語サポートも入りましたし、
うんうんうん
うん、まあ、全部対応してるページ全部対応はしてないですけど、
うんうん
うん、まあ、スタートのところは全然やりやすくなってますよね。
へえ、そうなんだ、
うん、日本やってる方だったらやっぱり早いですし、うん、日本で一生懸命売るよりも、うん、まあ、いいと思うんですけどね。日本だと結構みんなやっぱり OEM に行き
ます。うん、そうですね。OEM で、で、なんていうのか、私始めたの2012年とか、
13
年なんですけど、
はい、
当時は本当にレベルが低くて、ちょっといいページ作れば目立って売れるみたいな、はい、そんな感じだったんですよね。白抜きさえ真面目にやってる人も少なかったんで、
はい、
だからうちはもう白抜きをきちっとやって、
はい、
うん、で画像も結構こだわってアップしてたんですけど、だからそれなりに、はい、それだけでも結構売れたんですよね当時。でも今じゃね、本当に楽天の LP を
すごいですね、
超える勢いでこう作ってるセラーがだいぶ増えてきましたから、
はい、
でそういう中でアマゾン戦っていくのは結構、大変だろうなと思って今見てますけど、私は。
そうですよね、うん、いや大変だと思いますよ。
ですよね、うん、なので、
まあ、うん、大変というか時間かかりますよね、前より、
うん、
その売り上げ上げるまでに多分時間かかると思うので、
はいはいはい、
まあ、ちゃんと継続してやってれば上がっていく、
まあ、そうですよね、
はいはい、
売れないわけじゃないんですけどね。
はい。
うん。で、ちゃんと、基本の部分をちゃんと押さえて。
そうですね。
うん。で、まあ、物販で言ってる、マスタープログラムを、よく見てもらって、
はい、
市場の動向とか、売ることのノウハウとかを、はい、やってもらえば、売れないことはないんですけど、
はい。
でも、これ、初心者が何にも、右も左も分かんない状態で、
はい。
始めたら、
もう2年前3年前のレベルと全然変わってるんで、
はい、
大変だろうなとは思いましたから。
そうですね、大変だと思いますよ。
でも Amazon.com だったら、はい、まだまだいけちゃうわけですね。
そうですね、まあ、まだやっぱり、まあ、中国人のセラーと、うん、まあ、アメリカ人のセラーも当然多いんですけど、
うん、
日本人の視点でリサーチをうまくやっていけば、
うん、
結構まだまだ穴はあるのかなっていう。
じゃああれですか、例えば JP のそのランキングをバーッと見てて、はい、でなんかこれ中国商品っぽいなみたいなのをこう見つけて、
はい、
でドットコムの方のページを見て、
はい、
なんかあれこれランキング入ってねえなみたいな、
はい、
この商品ないな、じゃあちょっとタオバオで探そうとか、
はい、
いう感じでリサーチすればいいんですか。
まあ、そうです、それも一つのやり方だと思います。
へ
え、はい、でイメージ、うん、皆さんね、うん、はい、皆さんやるように中国商品の扱ってるセラー見つけて、うん、ってまあ、人通りさらっていくっていうのもやり方だと思いますし。
へえ、いや、何回も山田さんにそのリサーチを聞くんですけど、山田さんスタートの時はどんな感じでリサーチしてたんですか。でも、
あ、私はやっぱりもう、まあ、昔からそうなんですけど、うん、セラー、中国商品扱ってるセラーを日米で探して、
はいはいはいはい、はい、
でそこでその
日米でね、はいはいはい、
見たことない商品を、うん、とりあえずのとりあえずピックアップで、はいはい、どんどんどんどんしてって、で、まあ、どっちかというとそのそうですね、ないものをどんどん出す感じですね。その、まあ、だから今まで、あ、こんなん見たことないなとか、自分の中で、こんなん普通出さないでしょみたいな、そういう商品結構狙ってまして
。へえ。それは、まだ、だって売れるかどうか分かんないじゃないですか。
はい。
とりあえず、US に送っちゃうんですか。
あ、いやいや、いや、一応 US で、その、なんですかね、まあ、盛り上がりじゃないですけど、うん、その、様子は当然見ますよ。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。